네, 행복한 사랑한 그 환상의 보물선에 탑승하신 애청자 여러분 환영합니다. 저는 사랑한 보물선 선장입니다. 안녕하세요. 사랑해요 한국말 신고약의 편집장 고토무토 가츠키오です.
네, 안녕하세요. 아시스턴트 나이미です.
사랑한 예쁜 춘짱です.
はい、幸せなサラハン、その幻想の宝船に登場されたリスナーの皆様、歓迎いたします。私はサラハン宝船の船長です、というふうに言いました。
はい、
今回は久しぶりに囲碁館中コーナーですね。
お、
はい、イービョンホンさんが二役を演じて大ヒットしている映画クァンヘ、王になった男ですね、ワンイデンナムジャ、チュチャンミン監督ですね。まあ、先月このメンバーで見てきたわけですが、まあ、11月12日に観客動員数1176万人を超えてブラザーフットの記録を抜いて韓国映画歴代第4位の成績だってことですね。
笑いあり涙あり、
うん、前半の笑いはまさに報復絶倒のもので、
うん、もうおばちゃんたちすっごい笑ってましたね。
イ・ビョンホンさんの演技とセリフも感動的だったし、うん、まあ、涙の感動もありましたね。ということで、まあ、私自身今年見た映画の中でベストだと思うんですけど、一応説明しますと、時は王位をめぐる権力争いと党派争いで混乱に陥った朝鮮時代第15代クァンヘ軍8年ですね、まあ、西暦直すと1615年なんですけども、自らの命を狙う者たちに怒りと恐怖を抱いて暴君になっていたクァンヘ軍、まあ、イ・ビョンホンさんが扮しているが、王の秘書室長であるホギュンに対して自らの影武者探しを命じるわけですね。それでまあキーセンの宮で水客たちを相手にファヘタルっていう笑ったにやけた女子の仮面があるじゃない、をつけて王を風刺する仮面劇を披露していた役者のハソン、こっちもイ・ビョンホンさんですね、が見つけ出されて、わけもわからないまま王の前に連れてこられるわけですね。でまあ、彼は王と瓜二つの容姿を持っているだけじゃなくて、生まれ持った才能と巧みな話術で王の姿をそっくりコピーして見せて王様とホギンを驚かせるわけですね。まあ、そしてその後クァンヘ軍が突然倒れて意識不明の重体になったことで、ハソンは代役をするわけです。で、まあ、これが15日間にわたるわけだけど、1回の漫談師から一晩にして朝鮮の王となって、まあ、ホギュンの指示によっていろいろなりきるためにさまざまなことを学ぶわけだけど、それこそ庶民の立場から想像もできないような奇妙な王の日常、これが笑えるわけですよね。爆笑どころなわけですけど、まあ、特にあのトイレ王様の朝のトイレのシーンがねこれがすごいわけです。
あれすごいね、
ドンハオリンダみたいなね、
おめでとうございます、
うんちが出るとおめでたいなそしてあとそれを家臣が味見して状態を見るとかね、まあ、あんまり言わない方がいいだろうけど、うんうん、爆笑シーンが連続するわけですけど、で、まあ、一方宮中ではこれまで恐ろしい暴君だった官兵軍が人が変わったように人間味のある良い王様になったという噂が広がって、まあ、その魅力に周囲が感化されていくわけですよね。でまたハソン本人も資料庫の中で夜を徹して王様としての政治を学んで、次第に自分自身の考えで政治を始めるわけですね。まあ、ホギンを慌てるわけですけど、次第に彼自身も感化されて王として使えるようになる、まあ、ここまでがあらすじとして紹介されていた内容ですよね。まあ、一応歴史に関する基礎知識として言うならば、このクァンヘ軍という王様は実際歴史の中では反逆者として島流しになって廃位されてしまってるんだよね。まあ、党派争いが元だったわけだけど、まあ、そういう悲運を遂げた王様であるがゆえに、名前がチョンとかチョーで終わる名号なしで、生前の時の名前クァンヘ軍という名前そのまま残ってるっていうことなんですね。朝鮮の歴史の中ではたった2人しかいない名号をもらえなかった王様の1人なんだけど、実際に行った政治自体は非常に評価されている内容があって、まあ、映画の中でも出てくるけど、民衆が平等に税を納めることができるようにした大同法とか、家ごとに税を納めるってしてたのが、それだと土地を持ってない人とか貧しい人が苦労するわけだけど、土地の面積に比例して税を納めればいいようにしたり、あと民に対して隷属していた外交を民と臣の両方と結んで中立外交を行ったりと、いろいろ良い政治をしてたわけですよね。でそれが暴君のイメージと食い違う、それを影武者が行ったんだみたいに作ったのがこの映画だっていう話なわけですけどね。いずれにしても2人のビョン様が出てくるので、ダークサイドビョン様とライトサイドビョン様の両方の演技が楽しめるんですよね。
別人ですね。
まあ、ということでクァンヘ、 日本でも来年2月に公開される予定だということですから、ぜひ楽しみにして見ていただければと思いますね。それでは勉強ですね。おぬれ半軍前。はい、つんちゃん、復習の時間です。
はい。
あそこの何か知ってる？
長義文字あら。
あーにだけどね。はい、じゃあ長いのでいきましょう。我が国の歴史の中で最も有名な戦争の英雄の一人さ。
우리나라역사중에서제일유명한전쟁중
英雄
영웅중한분이야。
半分に G ですけどね。はい。それじゃあ今日もディクテーションの時間ですね。リスナーの皆さんも紙と鉛筆を用意して挑戦してみてください。今日の内容は、実はオープニングにちょっとヒントを出したんだけど、イ・ビョンホンさんが最初にキーセンの宮で劇をやってたわけだけど、その時に被ってたお面、ハフェタルと言いますけど、そういう仮面ですね。すっげーにやけたおじいちゃんみたいな顔した仮面ね。有名だから知ってるでしょ。安藤に伝わるお面ですけどね。それが出てきますね。
お面って何ですか？
タル。それじゃあ聞いてみましょう。
いやー、이것들은참재밌게생겼다。
그렇지、그게화훼달이라고해。
무엇에쓰는물건이야？
전통탈춤을추는데쓰지。
나이거기념품으로사고싶어。
はい、どうですか？
記念品に買いたいっていうのしか分からない。
最後ね。一番最初は何だったの？
何かが鮮魚った。
そうだね。そしてキャッチした単語は？
クロッケ。
クロッケ？そのようにってことね。それだけ。そうだね。まあ、ハフェタルの話だと最初に言ってんだけど、ね、はい。ということですね。じゃあ2回目聞いて韓国語で聞き取ってみましょう。
いやー、이것들은참재밌게생겼다。
그렇지、그게화훼달이라고해。
무엇에쓰는물건이야？
전통탈춤을추는데쓰지。
나이거기념품으로사고싶어。
화훼달。
はい、どうですか？
いやー、はい、이것들、재밌게、생겼다。
はい、そして？
그렇게。
そして？
탈춤。伝統的だった気が。
伝統って覚えてるでしょ。
ちょんとん。タルチュン。記念品ロサゴシッポ。
はい。まあ、語尾がなかったり、助詞が相変わらずなかったりだね。はいはい。まあ、次のゆっくりバージョンで多分できると思いますけども、ゆっくりバージョンを聞いてみましょう。
いやー、이것들은참재밌게생겼다。
그렇지、그게화훼달이라고해。
무엇에쓰는물건이야？
응、전통탈춤을추는데쓰지。
나이것기념품으로사고싶어。
はい、どうですか？最初から。
いやー、이것들은참재밌게생겼다。
はい。
그렇지、그게화훼달이라고해。무엇에쓰는물건이야？
はい。
전통탈춤을추。
ね、踊るのに使うんだよって言ってんの。だから
踊るのにってなんて言うんですか？
あゆみちゃん何ですか？
추는데쓰지。
추는데쓰지。
はい、で最後は
나이거기념품으로사고싶어。
はい、ということですね。それでは私が日本語言いますので、あゆみちゃんが正しい韓国語で発音してください。リスナーの皆さんはあゆみちゃんのすぐ後に続いて練習してみてください。いやー、これらは本当おかしくできてるわ。
いやー、이것들은참재밌게생겼다。
いやー、이것들은참재밌게생겼다。
そうだろ？
그렇지？
그렇지？
それは화훼달と言うんだ。
그게화훼달이라고해。
그게화훼달이라고해。
何に使うものなの？
무엇에쓰는물건이야？
무엇에쓰는물건이야？
うん、伝統の仮面踊りを踊るのに使うんだ。
うん、전통탈춤을추는데쓰지。
うん、전통탈춤을추는데쓰지。
私これ記念品として買いたいわ。
나이거기념품으로사고싶어。
나이거기념품으로사고싶어。
はい、あゆみちゃん、다음은뭐죠？
単語で表現ですね。
はい。
재밌다。
재밌다の縮略形で楽しい、面白い、おかしいですね。
생기다。
これはできる、生じる、また姿とか形とか顔が何々みたいに見える、まあ、何々に生じているってことですよね、という意味がありますね。子供ができるって何て言いますか？
愛が生きだ。
恋人ができる。
永遠に生きだ。
愛人と書いて永遠って言いますね、韓国ではね。綺麗な形をしている。
예쁘게생겼다。
はい、ちょっとこれはあんまりいい言葉じゃないけど、顔が醜い人って何て言いますか？
못생긴사람。
はい、못생기다って言いますね。
生じることができなかったみたいな、
ね、生じること間違ってしまったっていう、そういう直訳になっちゃうよね。うん、はい。
ハヘタル。
ハヘというところに伝わる仮面という意味ですね。これは京山北道の安東市のフンチョンミョンハヘリという、そこに伝承されてきた、これはかなり古いもので、高麗時代中期から朝鮮時代初期頃の由来の国宝121号にも制定されている最も古い木製仮面のことですね。
ハヘマウルっていうところもあるんですよ、ここに、うん、ね、行ったことあります。
ああ、そうですね、ハヘマウルで伝わっていた仮面ということになりますね。はい。
モモラゴハダ。
何々と言うですね。
ムルゴン。
物、品物、物件。これやりましたね。
タルチュム。
仮面劇ということで、仮面をかぶって踊る民族芸能ですね。これは全国にあるんですけど、もともとは宮中娯楽として始まって民衆文化として拡張したということで、まあ、身分制度の抑圧の中で唯一許された風刺劇だったというわけですけども、そのイ・ビョンホンさんも王様を揶揄する風刺劇を演じてたわけですね。各地の伝統タルチュムは重要無形文化財に指定されていて、特にアンドンではそのハヘタルがある家に国際タルチュムフェスティバルが開催されますよね。
추다。
踊る。
대。
ところ、場所、時ですね。あるいは何々すること、何々するのにというふうに訳されますね。だから、彼は文章を書くことに才能があるって何て言いますか？
그는글쓰는데재주가있다。
はい。頂上まで行くのに2時間かかった。
정상까지가는데2시간걸렸다。
はい。
기념품。
記念品ですね。
뭐뭐으로。
パチムがある場合はウーローで、パチムがない場合はローだけですけど、何々としてですね、あるいは何々でという手段とか方法とか材料とか、それを表すローもあるので、そういう時にはでというようになりますね。木で作った椅子とかというとナムロマンドゥンウジャとかですね。はい、じゃあ対話練習ですね。リスナーの皆さんもツンちゃんと一緒に練習してみてください。最初にツンちゃんからですね。
いやー、이것들은참재밌게생겼다。
그렇지。그게하헤달이라고해。
무엇에쓰는물건이야？
응、전통탈춤을추는데쓰지。
나이거기념품으로사고싶어。
はい、じゃあ答えして、ハミちゃんから。
いや、이것들은참재밌게생겼다。
그렇지。그게하헤달이라고해。
무엇에쓰는물건이야？
응、전통탈춤을추는데쓰지。
나이거기념품으로사고싶어。
つんちゃん、劇音が全部ノーになっちゃってね。ちょんとんたるちゅむるちゅぬんでとか言ってんだけど、劇音だから息が出るの。ちょんとんたるちゅむるちゅぬんで쓰지。もう一回言ってみて。
ちょんとんたるちゅむるちゅぬんで쓰지。
はい、じゃああゆみちゃん、たむもじょ。
はい、文型練習ですね。
はい、実際の場面で自然に出てくるように表現になれるための練習ですね。練習用に敬語に直してますけど、最初の文型は、いやー、この何々は本当おかしくできてますね、ですね。
いやー、이것들은참재밌게생겼어요。いやー、이인연들은참재밌게생겼어요。いやー、이장난감들은참재밌게생겼어요。
はい、인연、人形ですね。장난감、おもちゃですね。続いて、私、この何々、記念品として買いたいです。
나、이거、기념품으로사고싶어요。나이펜기념품으로사고싶어요。 나 이 열쇠고리 기념품으로 사고 싶어요.
ペンというのは文字を書くペン。 で、 열쇠というのは鍵で、コリというのは丸くなっているものなので、そうですね。キーホルダーのことなんですね。はい、じゃあ練習してみましょう。最初にあやみちゃんが基本形を言って、その後単語を言いますので、リスナーの皆さんはその単語を入れて作文していってみてください。
야, 이것들은 참 재밌게 생겼어요.
はい、じゃあ練習してみましょう。이것
야, 이것들은 참 재밌게 생겼어요.
인형.
야, 이 인형들은 참 재밌게 생겼어요.
장난감.
야, 이 장난감들은 참 재밌게 생겼어요.
하이, 자, 続いて.
나 이거 기념품으로 사고 싶어요.
하이, 자, 練習してみましょう.
이거.
나 이거 기념품으로 사고 싶어요.
펜.
나 이 펜 기념품으로 사고 싶어요.
열쇠고리.
나 이 열쇠고리 기념품으로 사고 싶어요.
하이, ということですね. それじゃあ2番目の例文で つんちゃん作ってください.
나 이
お土産として買いたいもの
카드 기념품으로 사고 싶어요.
하이, ということですね. 定番ですね. はい, それでは 한국문화의 밤. はい, 今回の韓国文化の部屋は最初に一つお便りを読んでいただきましょう.
タマポンさんからのお便りです。こんにちは。韓国人が勝ちにこだわるというお話がありましたが、私は韓国のバラエティ番組などを見ていて、いつも不思議に思うことがあります。それは常に一番を決めようとすることです。アイドルグループが出演したとしたら、誰が一番美人か、誰が一番人気があるかなど、必ず順番を決めます。 東方神起のような大御所アイドルでさえ、しかも二人しかいないのに、どちらが どちらが人気があるか聞いていたのには呆れました。正直日本人から見ればそんなことどうでもいいじゃんと思いますが、韓国人は常に順番を決めないと落ち着かないみたいですね。私の疑問はあれだけ一番にこだわる民族の中で一番になれない人はどういう気持ちで生きるのかなということです。サムソンに就職するのが一番の勝ち組だとしても、今は就職難で多くの人は就職さえできないわけですよね。 女性は美人が有志とされても、いくら努力しても美人とまでいけない人もたくさんいるわけですよね。何が何でも勝たなければいけないという文化の中で生きるのってしんどい時もあるんじゃないのかなと思えてなりませんが、その割に韓国の人はみんな元気で前向きに見えます。勝ちにこだわる文化って儒教の影響はあるのでしょうか。儒教ってあんなに闘争心のある教えなのでしょうか。
長くなってしまいました。韓国文化の部屋、いつも楽しみに聞いていますので、また面白いお話聞かせてください。はい、ありがとうございます。確かに前も決めてたからの中で整形医師が選ぶ美人順位1位から5位まで決めてた。まあ、おっしゃる通り、韓国人も一番決めるの大好きだし、それからまあその割に韓国人はみんな元気で前向きに見える、余裕あるように見える、これは何なんだろうかっていう、それは鋭い指摘で、そしてまたその儒教の影響というのも実は重要な指摘なんですよ。その話を今日するんですけど、
鋭い。
まあ韓国の男性原理ということなんだけど、それが一番を目指す、まさにトップを目指すっていうことなわけだけど、どうしてそこまで堂々とまるで 公的な一大事のように誰もが一等を目指すってことができるのか、ね、人を蹴落として自分だけ幸せになろうとしてるのか、自己中心的な人たちなのか、そうではないって話なんですよ。それはなぜかというと、男性原理のもう一つの側面として、主体意識っていう世界があって、主体として与えたい思い、人間は与えるものだ、自分は与える存在だっていう意識があるから、大人たちが子供たちに教える言葉っていうのは、お前は一等にならなきゃならない、なぜかというと、 多くの人の世話を受ける人ではなくて、多くの人を世話してあげられる人にならなきゃならないからだ。世のため人のために一番なんなきゃならないんだっていう観点で教える。これが実は儒教っていう世界なんですね。この間その老子の同化思想の話をしましたけど、老子の思想っていうのは無意自然という言葉にあるように、自然のままに任せるっていう水平的な平等思想であるんですけど、それに対して儒教で一番重んじる霊という世界があるけど、あの霊っていうのは実際には差別化の思想なんですよ。上下の秩序をはっきりさせて、それによって 愛の流れであるところの三光五輪ね、中高列みたいな、そういう人間同士の美徳っていうものを追求しようっていうことにあるわけ。だから上下がないと愛も流れないという考えなんだよね。で、その上下がある上になるってことはどういうことか、イコール愛を与える人になるという考え方になるわけなんですね。だから日本人が好きなその親子も友達みたいに水平とか、主体と客体がはっきりしないような状況だと愛の流れもなくなってしまうって考えるわけなんだよね。まあだから日本人がもう一つ不思議なこととして、そういう一番を決める競争っていうこととともに、もう一つあるのが、やたら韓国の芸能人とか有名人が寄付をするってことも驚くじゃないの。何かというと大きな寄付をしたっていうニュースが出てくるけど、結局そういう施すために成功したからなんですよね。まあ、表立って寄付をしなかったとしても、そういった成功によってすでにいろんな人に与える立場に立っているっていうのが韓国での成功っていう立場なんだけど、まあ、そういった広く社会や国家あるいは世界に向けて自然な与えるという立場に立つというのが韓国の主体意識、男性原理なんだということですね。
うん、
でもう一つは、韓国社会が日本みたいに個人主義が進んだ社会じゃなくて、まだまだ関係性によって深く結びついたネットワーク社会だってこともあるんですよね。いわゆる血縁知縁とか学閥門閥などと言いますけど、人間同士が深くこう互いに結びついてるわけ。それゆえに韓国人というのは、まあ、元来が家族とか友人とかね、あるいは同窓生とかね、同門の人々から世話になっている存在である。だからこそ成功してその人たちのために、まあ、全体を利する人にならなきゃならない。だから人間関係の中でその人たちに利するために一番にならなきゃならないっていう考えがまた生まれているわけだよね。同じような意味だけど、関係性の中で一番になることが重要になってくる。で、その延長線上に自分が立派な人になって国や世界を利することができる人にならなきゃならないっていう発想が生まれているわけで、それゆえにまた一番にならなきゃならないってことになるわけだけど、まあ、いずれにしてもそういったこと全てが女性原理的な我々日本人には理解しにくかったとしても、まあ、そういった主体意識がある、そういう与えたいという動機があって、それがゆえに上昇志向の共同体社会ができているんだと。それがまあ韓国の男性原理社会なんだという話になるわけですね。まあ日本の平等意識、譲り合いの心っていう、そういう水平的な助け合いの思想とともに、まあ、一見対照的に見えるけれども、主体性、そういった上昇志向ゆえに助け合いっていうことができるんだ、それが韓国の男性原理としての主体意識だっていう話になるわけなんですね。
うん、
まあダイナミックな社会だっていう話なんだよね。少なくとも日本では例えば一等賞を決めるとビリになる子供がかわいそうだからって言って手をつないでゴールしようみたいな運動会があったように上下になって阻害される下の人がかわいそうだっていう思想がそれほどないからできることでもあるよね。うん、韓国の場合は傷ついたりそんなことはないわけ。なぜかっていうと、一番になった人は確かに羨ましいけど自分も努力すればなれるし、そして一番になった人はその分だけ自分に何か与えるという役割を持っているんだみたいな、そういう上下の役割関係みたいなものもしっかりしているので、単なる一人勝ちにならないってことね。まあ、奢ってもらおう、羨ましいけど、みたいな、自分も頑張ろう、みたいな。
なんか、久原久力みたいなこと書いてあった、そのからの順位で。
一番誰
一番誰だろう、忘れちゃった。
誰だろう、スニオンちゃんかな。
その辺かな。
ああ、私の好きな子だ。
チヨンちゃん。
チヨンちゃんね。名前も分かってないんだけど、からね、いいですね。
うん、はい、あの余震って言われてる子じゃないのかな。
ああ、
ユリ、
うん、ユリちゃんね。
ユリちゃんが一位だったか分かんない。
う
ん、でも整形外科が選んだから、
うん、
なんかこの対比とか全部こう図に書いて見て、
うん、
この子が一等、この子が二等。
まあそういう観点で見たらユリちゃんでしょ、やっぱり。整形してないのに整形してる顔してるってことで、うん、なんか変な話になってるけど、それで驚きになってるわけ
だから、うん。で、この中だったら私が一位でしょみたいなことをクハラが言ってたみたいなんだけど、屈辱みたいな感じだったらしいですよ。なんかでもそういうの面白くてやっちゃうんだよね、韓国人って。
うん、
特に誰が傷つくとか誰が優越感に浸るとかもないから、
うん、そうそう、その通りです。うん、全然そこにあばかりがないという、そこが重要なポイントなんだけどね。うん、はい、ということで今日はまた男性芸人女性芸人を中心にした日本と韓国の文化の違いについて話してみました。それでは今日の勉強は以上で終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。
さらによー。